はい、10月13日木曜日17時になりました。木曜アルジンチャンプルーでございます。
はい、さあこんにちは、よろしくお願いします。
はい、本日のお相手はココリッチともきと、
さあ幻想列車まもなく発車します、荒垣信也と、
はい、劇団音から秋山ひとみです、よろしくお願いします。
お願いします。だからそれさっき言ってたんですか。
練習だったんだ。
あれなんで恥ずかしいね。あれ
練習だったんだ。
練習だったのさっきの。
練習だったんですね。
独り言かなと思ってた。
そう、なんかそういうセリフが、
いやいや、ないです、ないです。
劇中に出てくるのを演出で出ないのに言ってるんかなと思った。
いやいや違います。今週末に、
ね、はい、ダブルOCの
ダブルOC、明日からですか。明日しあさって、
はい、明日しあさって、金土日ですね。
幻想列車というお芝居やるんですけども、はい、それがまあ明日から始まるということで、
は
い、
金曜日からやるんですか。
そうですよ、今回金曜日の8時からと、あと土曜日が昼夜と日曜日が昼のみの計4回公演になってますね。
ぜひともきさん見に来てください。
はい、
お願いします。
しゃしゃしゃ
言われてる。
名指しで言われている。
公共の電波を使って言います。
これで来なかったらもう大変なことになりますよ。
来週14、15、16でしょ。
今調べんけや。裏でやれ。はい、ということで、はい、3人揃いましたけども、
はい、先週はね、
はい、すいません、お休みいただきまして、はい、ただいま戻りました。
お疲れ様で
した。
さっき帰国した話です。
さっき帰国したんだ、
はい、そう、さっき帰国したけど2人より着くの早かったよ、
うん、そうだよね、うん、もう来たらいたもんね、うんうん、
いつものことだけどね。
いつものことですね、
はい、なんかいろいろ陰口叩いてましたね。
陰口なんて叩いてませんよ。俺はもうあなたをね、リスペクトして、実質的リーダーがいないっつうのを憂いてたんですよ先週は。
なんか口が悪いとか。
それは俺なんかが言ってないんだよ。
セイ
キャスからもらった情報
じゃないの。聞き直した方がいいと思いますよ。
再確認しないために聞き直さないです。、
うん、そうだね。
そうですよ。
確認したら確定になっちゃうからね、
はいはい、曖昧なままで終わらせておいてください。
はい、ということでよろしくお願いします。
お願いします。ね、皆さん知ってました。
何が
今、うん、現代、
Now、
現在沖縄の、
はい、
最低賃金、
はい、
おいくらでしょう。
714円。
700まで行ったんですか。
でしょ、
はい、
まあヒートの今当たってんだけど、
ごめんなさい。毎日エレベーターに貼ってあるの見てるもんね。あ、まあ、
確かに確かに。
すごくない。
でも確かに私来た時690とか。
あ、ヒートが来た時でもそんなだった。
675円の時とかもなかったかな。
ね、何年前かな、ずっと650円台で止まった時があるわけ、うん、で俺最近そのエレベーターで見た時に、はい、700円しかも10円と、うん、超えてるやしと思って、
なんか結構一気に上がったイメージはあります
ね。一気に上がりましたね、うん、
だって自分がさ初めてバイトやった時の、まあ、ヒートは内地だからあれだけど、うん、最低賃金っていうかあの時の覚えてる。
うわー、でも僕最低賃金のとこを選ばなかったんですよ。
あー、まあ、
あー、ね、なるほどね。最初からちょっと高めの設定みたいな。
ただその求人誌で見てた、はいはい、最低賃金で多分ですよ、曖昧ですけど630いくらだった気がするんですよ。
友樹が19の頃か、
まあ、
18、19、
まあ、高校の時ぐらいか見てて、
それでもう630、
もうだから高校生は最低賃金スタートみたいなのだったんで、うんうんうん、安って思ってたのあったと思いますけどね。
俺がやった時さ580円だったんだよ、
はあ、600円切るんすか。
切ってた。
もう俺が19の頃だから、おだちんというか
20年前ぐらいですか。
はあ、
580円だったんだよ。だやっと上がって600円わーいって感じだった。
ああ、なるほどね。
あの時はね。
いやでもだから自分もこっち来た時は最初仕事選ぶのが大変でしたよね。やっぱ感覚的に、しかも一人暮らしが初めてだったから、
まあな、
なんか大体これぐらい必要ってなった時に、ただ夜はね稽古があるから、うん、この時間はできないってなった場合に、うん、計算してもやっぱなかなかダブルワークしないときついんじゃないかとか。
そうなんですよ。
だからやっぱね、仕事選ばなければ仕事はあるよってこう言われてるけど、うん、選ばないとでもやっていけないしなっていうこの大変さ。
まあね、だから高いのを選ぶとしたらまたその決まってくるでしょ。
まあ夜だったりとか、う
ん、夜物かもしくはコールセンターさんですかね
とか、うん、まあちょっと営業の仕事とかで時間が読めないもの。
うん。うん、だからこの最低賃金っていうのは誰が一体決めてんのかなっていうのはあるんですよ。だ例えば東京とかだったら1000円超えてるでしょ多分。
最低賃金はどうか分かんないですけどね、うん、まあ、でも大体1000円超えて、私前働いてたのが飲食店だったんで、時給の決め方が、まあ、大体この なんていうんですかね、まあ、最低賃金プラス、うんうん、この周りのお店の時給を調べて、うん、で人が集まんないとオープンできないじゃないですか、
はいはい、
店が。
そうですね、
だから、まあ、大体まずスタートは同じぐらい、うんうん、で来なかったらそこからプラス50円とか100円とかして人を集めるみたいなやり方してたから、はいはい、周りが高ければ高いほど自分たちも上げないと、うんうん、人が来ないから、まあどうなのかな、最低賃金
その、まあ、本土までいかんくてももうちょっと上がってくれたらね、うん、もうちょっといいんですけどね、うん、せめて800円ぐらい。
厚生労働省が、うん、まあ、地域別最低賃金の全国一覧っていうのを、
うん、作ってるわけだ。
まあ、出してホームページみたいなので今調べたら、うん、ググったら、
うん、ググったら、はい、なんで直したわ、うん、
北海道が786円、
うん、あ、北海道
そんなに変わらないんだね。まあそんなに70円は大きいけど、うん、
まあ大きいけど、う
ん、ああでも
俺もっと言ってると思ったけど700円、
青森岩手716円、秋田もですね、
同じぐらいだ沖縄と、
はい、今沖縄がやっと追いついたではあるんですけど、で宮城が748円、うん、で、まあ、700円台が東北バーッと、うん、ありまして、福島、茨城、栃木、群馬までが700円台、うん、でも一番高いのが
東京、
いや、やっぱあそう700円台でね、うん、はやっぱ北海道786円で、埼玉から845円。
おお、やっぱり都市に近づくとってことな
の。東京の、うん、最低賃金が932円。
おお、高すごいね。200
円も違うんだ。
まあ一番高いですね、やっぱ全国的に見ても。
1日1600円違うって考えてもね、
相当な話だよ。
うん、20日間とかやったら2万とか。2万。まあでもやっぱ物件がとか、この家賃だったりとか、
まあ、まあ、そういうのが高いよね。うん、ね、そういうね。で俺ね、本当に思ってたんだけど、昔、うん、内地のコンビニは高いと思ってたわけ。
あ、値段も。
値段が。でも一緒って聞いた時に、うん、じゃあなんでこんな時給違うんだろうと思った時があるんだけど。まあ、その家賃のところで高いってことなんだよね。
まあ、比較したことないですけど、ね、電気だったりとか、そういう、まあ、住民税だったり、所得税とかっていうところなんですかね。うん、
いや、もっとでも、上がってほしいな。
だから、
まあ、でも、切実ですわ、あんな。
沖縄、賃金低いって言われてたんですけど、うん、宮崎、
うん、九州
の。今でも600円台はあるの？
いや、今は600円台はもう全部なくなったんですけど、うん、多分一番最後に600円台から上がったのが、まあ、このもう、なんていうんですか、
はい、
下の方、
下の方、
はいはい、四国ぐらいか、まあ、徳島とか、うん、まあ、鳥取、島根ぐらいですかね。
おいくらぐらいですか、今、一番下はどこですか、47都道府県で。
いや、一番下は、まあ、やっぱ沖縄、
あ、沖縄
714円が、
まあ、2円差でっていうところか、う
ん、まあ、でも宮崎も714円なんですよ、
うん、一緒なんだ、
その次が、もう鹿児島、大分、熊本、長崎、佐賀で715円。1円しか変わらない。
これはどうなんだろう、なんかこの沖縄って工場がないって言われるじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、そういうのとかも全部関係するのかな。
もう見てるんじゃないですか、
ここだけでやれる。でもよ、例えば宮崎が710円でしょ、
はい、
例えばちょっと頑張って隣の熊本がね、うん、とか、何その
宮崎の隣は熊本じゃないと思うけど、
違う
福岡は九州の中では一番高い765円。
例えばちょっと電車で頑張ってそこで働いてってやったらどうなるのかな、50円
得、まあ、そう、まあそうですね。県境で、まああとは電車賃差し引いたらどっちがお得なのかっていうところもあるんじゃないですか。
そんな考えでまた、
まあだから自分なんか大学が、もう実家から2時間半かけてのとこだったんですよ。電車で通ってたんですけど。大学の近くでバイトした方が時給はいいんですけど、東京都だったから。いいんだけど、休みの日、大学が休みの日にわざわざ、うん、まあ、定期があるからお金はかかんないにしろ、そこまで2時間半かけてバイトしに行くのがめんどくさくって、結局家の近くで、なんていうんですか、質より量というか。
なあ、やってた
んですね。そうそう、休みの日がっつり働くみたいな。
池政さんはツイキャスありがとう。
はいはい、ありがとうございます。
学生の頃、うん、マックの時給515円。
あい
し。マックでか。515円でしたって。
すごいな。
すごいですね。
今内地のマックはもう1000超えてるんですよね。
まあでもそうじゃないかな。
その深夜勤じゃなくても。
あ、そうなの？
らしいですよ。1000円超えてるところはざらに東京だったらありますよね。
うん、もう俺イメージ1000円超えたら夜の仕事みたいなイメージなん
ですよ。まあプラス
ね。もうそうですよね。
うん、沖縄だと。
なんかまあ、ちょっと話変わるんですけど、うん、国民この最低賃金って結局この社会人とかにも通用するのかっていう話。 この時給だったら714円じゃないですか、うん、でも社会人とか社員とかになると固定給とかになるじゃないですか、はいはいはいはい、これが実際になんかちゃんと守られてるのかとか。
いや、これ実際守られてないもんなんじゃないの、わかんないけど。
まあ、あれなのかな、もうボーナスとかあれも入ってなのかな、ま
あ、あるし、
正社員
だから初任給でね、うん、もらう額がそれに到達してるのか、
うん、は分かんないですけど、考えたりとかと、あの、まあ、自分も昔サービス業だったから、はい、あとサービス業だったんで、
サービスしてた、
うん、なんか国民の祝日って祝日じゃないじゃないですか、
国民の祝日、
これ言ったらこのなんとかゴールデンウィークだったりとか、はいはい、なんか連休、まあ、あの春分の日秋分の日とか、
普通の、ね、
そうそうそう、あの学校とか会社が休みの日に、
学生と公務員とか
そうそうそうそう
祝日ってことになるんじゃないですか。
サービス業の人は、うん、まあ、仕事みたいなサービス業だったりとか、うん、まあ、書き入れ時ですよね、そうそうそう、
逆にね、
まあ、それはそれでないと困る休みだったり仕事じゃないですか、
うん、
だからもう国民の祝日っていうことはこのなんて言うんだろう、入った分、なんて言うんだろうな、自分が働いた分、別でどっかでこの年間何日は取らなきゃいけないっていうのがないかなっていつも思うんですよ。例えばゴールデンウィーク5日間ありましたと、うん、でゴールデンウィーク5日間働いた分、絶対年間でこの5日分どっかで休まなきゃいけないと、
うん、
平日とか、うん、この今この時休んでた人が働いてる時に5日間連休取らなきゃいけないっていうのがないかなっていつも思う。
いい夢だね、うん、人が大事になったらそれ
は正当な意見だと思う。
だって国民の祝日でしょ、
うん、
じゃあ非国民かっつう話ですよ、
うん、私は国民と認められてないんか私はえって言
っていうか言っちゃえばいい。国民って言葉がすごいね、うん、なんか国民って、
国民じゃないですか、
結構
って
使わんよね国民って。
でも国民の祝日でしょ。
まあそうだけど、
ああいうのってでいつも思う。だから別にゴールデンウィークに休みたいとは思わないんですよ。人混みが苦手だったりし、まあ
ね、
うん、
働いてる方がマシだと、
まあ、働いてるのも、うん、なんていう、ああいう職業が好き、サービス業が好きだから、うん、別に ああいう時にいいなみたいなのはないんですけど、うん、その分どっかで欲しいなっていうのはちょっとある。
クリスマスとかな、
シーヤさんが辛いだけだと思うけど、
それはね、私はゴールデンウィーク働いてたからっていうので、うん、じゃあ休み取っていいよっつって有給で休み取るのともまた別
で、そうそうそう、
有給は私の持ってるあれなんだよっていう
働いてたあれであれだから、
うん、こういう世界だと面白いけどね、国民の日に私ちょっと出たんで、うん、ここ平日国民の
休む権利ありますよねって言って、
でもそんなやつが後輩で入ってきたらめんどくさいなすごくめんどくさいな。例えば芝居やっててもさ、うん、振り返り休日で僕ら例えばライブやりましたと、
はいはいはい、ね、
すいませんっつって、うん、ここでちょっと出たんで、うん、ここの稽古は休んでいいですかって言われたら、
土日で、
うん、バカじゃない
の、
うん、
まあ、それはまた別の話ですよ、うん、ここのライブのために稽古してたんでしょ、うん、っていう話だからね、うんうん、
あのひふみさんからも来ました、はいはい、ありがとうございます。自分の最初のバイトは栄町にあったビグモンで時給317円や探偵で、
は
あ、317円ってもうごめんなさい、え、戦後ぐらいの話じゃないの
え、でもこういう時のだから家賃がいくらだったのかなとかね、
うん、まあ、そうそうそうそう、
今のままの317円は絶対無理じゃないですか。
無理でしょ、もうブラック中の漆黒
漆黒だ
漆黒企業
だ、闇だ闇
京都ブラックだよ京都ブラックは、ね、すごいね317円か。
まあ、だでも言ったら物価は今ちょっとだから、昔よく駄菓子とかの話で昔30円だったのが今70円ぐらいするとかあるじゃないですか、
うんうんうん、
だからこの時のね物価がどれぐらいかっていうのもあるけど、
あ、100円でラーメン食えた時期かもしれない
ってことか、うん、そうそうそうそう、
いやいやいや317円って結構な話ですけどね。
月間でもどんぐらい働くのかな。
その前にピグモンっていうのがなんかよくわかんないんですけど、
ね、ビグモン、
ピグモン、
ビグモン、
ビグモン、
ピグモンはあれでしょ、
ピグモンは
あのウルトラマンの赤いやつでしょ、
やつ、
ピク、
池正さんもビグモンの胡椒の効いたポテトが大好きでした、うん、この年代の方からしたらおなじみなんですかね。
おなじみのお店なんでしょう、
ね、おなじみなのかな、
なんでしょうね、境町に
あった、境町自体あまり行かあまりというか行かないから、う
ん、行かないですね。
ハンバーガー屋だ、
はあ、ね、まあ、ポテトって書いてあるから、それもあるのかな。
あのね、インディアンみたいなね、ロゴのね、うん、ハンバーガー屋が、ファミリーマートでしょ、大道の、病院の。
はいはいはいはい。あ、はい、はいはいはいはい。
あそこの隣に何かあったんだよ、そういえば昔。
あ、じゃあ今はないんだ。
今ないけど。あれ、ピグモンって言うんだ。
失
人で受けてるよ。
そうなんだ。はい、ありがとうございます。はい、
懐かしい記憶を呼び戻してくださいまして、
そのやっぱそれをどこに訴えるかですよね、
うん、
休みの
安さが。そうなんだよな。
国に訴えて国は動いてくれるのか。
絶対動かんよね多分ね。
な、今もうだって働け働けのちょっとは国というか。
だから最近フェイスブックで見た、うん、あの記事なんですけど、うんうん、まあ、あの休みとかそういうのじゃなくて、うん、あのお金絡みで日本では大学に行くと卒業して即借金を抱えた状態っていう、う
ん、あ、奨学金のやつ。
奨学金で、はいはいはいはい、まあ第一種の、うん、そのもうなんていうんですか、奨学金のもう完全にもらうだけ、うんうん、返還なし返却なしのやつもあるけど、うんうん、それ本当に4人に1人ぐらいしか取れないやつらしくて、うん、第一種、うんうん、もうほとんどの大学を通った人、通ってる人たちが第二種のその
返さないと、まあ、卒業後返金のやつだよね、はい、
返金の、しかも利息があると、
うん、ありますね、あれ
奨学金って利息あるの？
年
利息
ある、まあ、まあでもそれもあの借りるところによります、う
ん、とこによるんですけど、
え、あの、え、
年利が上がるというかあるところもあるし、全然ないですよ本当に。借りた金額そのまま返すところとかもあるし、まあ、これもだから一種とか、まあ、ちょっと詳しくはあれですけど、
なんかいろいろあるんですけど、うん、もうほとんどの今大学に通ってる、今まで通ってた人たちはみんなそうだと、
う
ん
うん、もう終わってすぐ何千
ん、800万とか
800万、
卒業してすぐですよ22で、ま、恐ろしくないですか。
周りにもだからまだ返してるメンバーとか30代とかなるけどまだ返してる人とか、
だって正社員になったとして結婚が大体30って目安すると8年で返さないといけないってことでしょ、800万を、
まあ、月々いくら返すかっていうのも選べて、ま
あ、それもあったんですけど、大体3万5千月
3万5千も払うの、
はい、らしいです。で、まあ、返して、で、その大学生の時も、まあ、バイトもして、
うんうんうん、
例えば10万ぐらいもらう、はい、3万5千、返していく、
うん、
家賃いくら、家賃いくら、うん、結局手元に残るのこれぐらいでマイナスになるみたいな、
うん、
だから結局親の仕送りとかもないとできないとか、
また実家から出られないとか、
奨学金っていうのは逃げれるの？逃げる人もいる。じゃあ逃げれない。
まあぶっちゃけだから返金がないからどんどんどんどんこう後の人が大変になってるとか、うん、貸せないとか。
あ、なるほどね。
そういう縛りが厳しくなったりとかがあるっていう。う
ん
う
ん、絶対 この人返せるかなっていうのを審査がどんどん厳しくなったりとか。
う
ん、
ただその何が問題かというか、うんうん、その記事で挙げられてたのは、うん、日本人は大学行くと、うん、卒業して即まず借金マイナススタートっていう社会に行った時に、うんうんうん、ただ外国人留学生みたいなのの奨学金はオール返金なしらしいんです。今日本の奨学金の制度って日本学生
日本頑張れみたいな感じなんだもん、
機構みたいなのが
日本頑張れ
でもだからその日本人が、うん、その自分たちの地元で、
うん、
この
頑張ってる
もう借金抱えて頑張ってるのに、他から来た外国人は返金せず大学で学んで社会に出て悠々と暮らしてるみたいな感じの記事が挙げられた。それ見てなんかマジかと思って、日本やばいなってちょっと思って。
よくわからないねシステムが。
だからこれからをなんか若者にっていう割には、うん、そういう面ではなんかそれは学生なんて若い人が日本にとどまらないんじゃないかと、もう外国行った方がいいわって
まあそうだよね、そう
なるんじゃないかなっていうので、
もしくは学校行かない子も出てきそうな
気がするもんね。日本大丈夫かっていう記事が挙げられてるのを最近見て、こんななってんだと思って。
だからそう考えたらさ、奨学金じゃなくて親がさ学費を出すとかってあるさ、
あ、
そういうオチってのは本当に恵まれてますな。
いや相当です
ね、うん、本当に恵まれてるっていう、うん、
例えば社会的な話がオープニングから続いてますけど、うん、
まあでも要は金の話ですよ、ね、
要はアヌさん来てます、ありがとうございます、
う
ん、一種取ってるけど返金型ですよ
と、まあだから借りるところによってまたね、うん、ちょっと変わるっていうところかな、
はあ、給付型にしたらいいのにねって言ってます
さ、まあ、だからさ、それが外国の方の方に行ってるっていうところですよね。
いやいや、すごいですね。
いやね、いろいろあるさね はい、ということで、
はい、
もう20分経つ
の、夏もその金の話して、
金の話して
金と休みの話してたらこんなですよ。
はい、はい、というわけで、一旦また CM 行きまして、うん、メール読んでいきたいと思います。今日担当が秋山ですね、うん、秋山氏でございます、はい、メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字ですね、origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルーと書いてメールの方まだまだお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ついに来たー、9月16日ビッグワン西原店オープン。ビッグワンらしい品揃えに面白さ、そして魅力の安さ。9月16日金曜日、西原ハートライフ病院向かいにオープン。ビッグワン西原店、ご期待ください。
はい、10月13日木曜日17時21分になりました。木曜オリジンジャンプロやっております。
はい、はい、やっておりますよ。
さあさ
あ、またちょっと話変わるんだけど、うん、最近ドキュメンタリー番組僕よく見るのね、
はいはい、
あの日曜日とかにやってるの分かる、うん、FNSドキュメンタリーって夜の1時ぐらいから連続してやるんだけど、最近やってたのはだからアイドルっていうタイトルのアイドルのやってたんだけど、地下アイドルっていうでしょ、その人たちにスポットを当てたアイドルなんだけど、今回のアイドルはそれでもちょっと特殊な方たちを当ててて、女性の方が34歳ぐらいなのかな、
同い年ぐらいだ。
2人組でやってたんだけど、うん、何かの、番組で街頭インタビュー出て地下アイドルって出たもんだから、うん、これを見たアイドル好きな人たちがこの人をネットで探して、
うん、
この地下アイドルのこの人叩いて、めっちゃ
叩く、
なんで叩くんす
か。要はお前結構何もう年取ってるから
アイドルを名乗るなんて、
名乗るなとか、お前は地底人だみたいな、一生出てくんなみたいな、
地下、
そう、それで一人相方が精神的にちょっともうきつくなってやめて一人で活動してんだけど、それでもやっぱり自分の道を行くっていう、なんかね、アイドルってこう何、この今いっぱい言いすぎてさ、もうおっさんからしたらさ、みんな変わらんと思ってたけど、表現したいと思ってやってるアイドルもいるんだなと思うと、
あ、まあそこまで強く気持ちを持ってみたいな、
自分の生き方を変えないとかね。あと一人いたのが38歳の人なんだけど、男なんだよこの人。
はい、
で、この方は、普通は鉄筋屋で解体作業しながら、いつもなんか骨折をしたような格好で出る痛いアイドルみたいな感じでやってんだけど、38歳最近からやり始めたって。自分の生き方に疑問を感じて、
すごいな。
でこの人はまたその人お人よしすぎて借金がいっぱいあると、騙されて
人の借金で、
人の借金で、でお米を買えることができないっつって、あのね、通販に売ってる、要はくず米ってあるんだけど、
はいはい
は
い、
要は売りに出せない米、要は鳥の肥料としてやってる米を通販で買って300円ぐらいで、1キロぐらいの袋を、これをめっちゃもう見た感じ鳥の肥料だけずっと食べてるの、おかずも買えないっつって、それでも私はアイドルを続けたいっつって、強くない、このなんかさ、俺はちょっと感動したんだけど。
やったらいいんじゃないですか。
いやいや、やらないけど
まあでも秋山はまだ遅くないって
どういうこと、
てますよ、アイドル路線で行こう博士からツイキャスで来てます。
いや、いけると思うよ。
頑張るっていうの
は、
もうはって言ってるやしや
いけると思うよ、なんとの歯は。
早かったな、今。
早かった。
いや、でもさ、本当ね、見てほしい、ドキュメンタリー、ああいうのも。本当にね、いろんな人がいる。人間いっぱいいるな。うん。
いっぱいいますよ。
いっぱいいる。
何の着地点なのかがよくわかんないけど。
だから、
まあ、言ったらでも。
思って、もう自分のやりたいことを、絶対やるっていう強い意志だよね。だから俺ら表現者としてさ。
だって、まあ、それはでも、ほら、アイドルっていうあれですけど、それこそね、うちのオゼに入ってくるメンバーとかだって結構年齢いってから来る人多いというか、オリジンもそうですけど。
そう？
だって言ったら私も27から入ってるし、カズキも28
か。
6、うん、入った時7とかかな、同じぐらいで入ったし、サンちゃんさん、山里美奈希も30超えて、33とか4とかで入ってるし、 ミカ、まあ、今あの新人の前城ミカも30過ぎてから入ってますから
社会的に。
ミカさんって30超えてるの？
超えてるよ。
え、知らんかったの？
知らんかった。31とかだよ。あ、ごめん、ミカ大丈夫だった。
ミカほら、あの見た感じキャピキャピしてるから見えないかもしれない。
おはようございます。
あ、そうなんだ。
入り口から稽古場まで行くの、行く時のおはようございますの数がめっちゃ多いっていうね、うん、一人一人にお
はようございます、一人一人に必ずおはようございます、
おはようございます。
多分タイミングがあの直高とヨナ君と同じタイミングだったんで。あ、
そうだね、3人一緒に入ってきた感じだったから。
そっか、
そう。私もでも何で最初ミカ知ったのか、でもやっぱ30超えてるの聞いてびっくりはしたけど、あ、WOC とかもね、まあ、もともとそんな感じの劇団といいますか、まあ、うどんちゃんさんもね40過ぎてから、まあもともと歌やってた人だからあれだけど、表現者ではあったけれども、まあからね、まあそう考えたらっていうとこじゃないですか。これはアイドルだからっていう余計なびっくりですか、30過ぎても、
うん、そうそうそう、アイドルっていう、俺らが思ってるアイドルっていうのは可愛くて歌も踊れて、うん、何
歌を踊って、で、可愛くて、キャピキャピして。
うんこしませんっていう。
そうそうそう。
アイドルはうんこしないって。もうファンたちが言ってるぐらい
の。そういうことじゃなかったわけ、この人がやってるの。
あ、もう。
もうね、歌とかも、何歌うか分かる？うまくないの、ぶっちゃけ。
ああ
。みんな。
もうありのままの。
で、歌も童謡が多いわけ。みだかの兄弟は、つって。すごい、こんな歌歌うわけ。あと、あわてんぼうのサンタクロースとか言って。本当に、でもそれでもお客さんがめっちゃ盛り上がっ、まあ、3名ぐらいいるんだけど、こう、なんかほら、踊るのあるさ。
おたげみたいな。
はい、あれ以上盛り上げる人いるんだけど、すごいなと思って。
いや、すごいですね。
すごいよね。
まあ、うちのトーマ翔子がね、アイドル。
アイドル目指して、
目指してて、ね、まあ、役者になりましたけども。うん、まあ、だからもしかしたらトーマ翔子が30過ぎて、私やっぱり役者じゃなくてアイドルになりたいって言い出すかもしれない。う
ん、まあ、その時は止めないよね。
うん、まあ、ある程度、お芝居もできるようになり。
うん、水木さん一緒にやりましょうって言って。
ごや水木と一緒に。もしあいつがそう言い出したら、うん、もしよければね、オリジンのオープニングとかで、何度か出させてもらって、気づかせてあげた
ら、ね、まあ何人かはでも乗ってくれるかもしれないですよ、
うん、ああそうか、
いや、まあ、いやいって言ってくれるかもしれない、
うん、ある程度知られたら、
うん、もう役者としてがこう、
まあ、はい、お笑いの方のお客さんとかにも、うん、もう知られたら
知られたらね、うん、
まあ乗ってくれる人はいるでしょうね
、うん、言葉を選びながら喋ってる感すごいですけどということで、いつメール紹介しましょうかね。
はい、
はい、劇団オデナの頭とからし色の女と文月下月友樹、
友
樹、はい、そしてラジオの前のぐすよ中がなびら、オリジンはお笑いを強化、オゼは演技力を強化、うん、アイスを愛すのは柳田強化でおなじみの芝居太郎博士でや
る。はい、ありがとうございます。
ダブル OC のあれ、うん、行こうと思ってたけど依頼された原稿が全く書けない、かけてない、うん、寄っていけません、
ありゃ、
足からず天気電気友樹つって、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
からし色読めなかったね、あんたたち。
読めないよ、あんなの。
読めないですよ、こんなの。
からし色。
こんなの。
あ、ちなみにこれ着てた、本番の時。
あ、セリフがあったとかじゃないですか。
セリフ。なんか私がこう、を見かけたって言って、どんな人だったのって言って、背が高いからし色の女って言って、この T シャツ着てた。
あ、みちるの。
あ、この黄色い。
そうそうそう、みちるの時にこれ着てて。
確かに、チューブのわさびと並んでるからしの色をしてますね。
そう。
あ、これ着てたからからし
色。からし色の女って言われて。
ヒットで思い出して、最近トラウマナイト見たんですよ、僕。最近見ました？
ドラマまだ見てね。
あ、見てない。最近ドラマ見たんですよ。
うん、
出てましたね。
出てましたよ。
でも分からんね、あれね。
分からん。
ただ身長が高いからこれヒートだろうなって思ったんだけど。
あの距離ででかいの分かるの？
分かる。
あ、分かるんだ。
だって相手方の女の子。
大城さん、
大城さんも結構背が高いと思うけど。多分カメラがちょっと下から撮ってるか分からんけど、なんか威圧感のある。
ずっとひとしさんにヒートでかかったなーって言われるけど、あんな引きの絵ででかいかどうか分かるのかなと思って。
なんか怖かったよね。
いや、でもなんか、お笑いライブで、小学生の女の子にトラウマライト見ました、かっこよかったですって言われたんだけど、絶対私って分かんないだろうなと思って。
うん。
だからなんか。
まあ、それか本当に、リアルで。
あれを見
たら、でかい、あの人だってなったかもしれないし。
なったのかな。あんなでかさで分かるのかな。
大体、あれぐらいの
扉
の、あの時の高さと同じだってなったんじゃない？
ちょっとあの、うん、今トラウマナイトのちょっと話してたのちょっと、うん、今告知先にやってやっちゃっていいですか。トラウマナイト、はい、テレビで最近やったんですけど、これもともと舞台でスクリーンで流すイベントなんですね。
まあ、映画で自主制作映画ってやつ
ですね。自主制作
ので今年、もやるんですけど、今年は、10月16日かな、あさって土曜日に、音
土曜日は15日ですか、
ね、音市場、
うん、
音市場の方でやると。でまた29日、10月29日には、うん、ティルルの方で、やるということなので、もし、お時間ある方は、僕もちょっと出させてもらってるんですけど、ぜひ、見てほしいなと。
鳥人からは、深夜さんとあと健作さんも、
あ、そうですね、
参加してますね。
へー、
はい、ぜひぜひ。
16日ですね、はい、10月16日日曜 日曜日に、7時開演と、はい、音市場で29日が、5時半開演でティルルで行います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、もう一つメールいきたいと思います。
お願いします。
だからかっこいいって言うな。でおなじみの親愛なる隣人両犬です。ペチペチペチペチペチ
両犬
BMG BMG ビッグマネージャージャイアントの秋山さん、BSK
BSK
バカみたいに咳込む頭、うん、
俺かよ
TMK、
うん、
TMK トモキ
トモキ
で思いついたので送ってみました。
だけだけ以上。
え、BFG を見たんじゃないですか。
かな、見たのかな。
僕見ましたよ。
そう、面白かった。は
い、あのいいお話でした。なんかとってもほっこりする。
じゃああれ
ビッグフレンドジャイアント。
そう、ビッグフレンドジャイアントの BFG で、で
BFG
ヒープーホップで、はい、ひとしさん、まあ、この告知、はい、中国のコーナーで、うん、まあ、これの告知の後になんかポスターこうやってモーリーさんが持って説明してたら、いきなりひとしさんがうちのマネージャーこんぐらいあるよって言われて本当に何もし、なんて言うだろう、別に しかもその時ちょっと携帯見ててから、
はい、一応どういたんですか、現場に。
そうそう、現場にいて携帯見てたらいきなり言われて、でなんか、
ちょ
っといやいや秋山さんこんなにないよやっていきなり名前言われてはっはっはってなってて、で次の日かな、お笑、あ、その日かな、お笑いライブだったんで、はい、なんかお笑いライブでみんなになんかいきなりいじられてたのお前みたいな感じで、分かる人にしか分かんないよねあれっていう話してから
の、ね、
多分 BMG ですね、
はい、
これビッグマネージャージャイアントってビッでかいが2回入ってるからね。
そう、でもビッグフレンドジャイアントも
一緒、
はい、はまあ親友っていう意味のビッグフレンドなん
だ。あはははは、はい、なるほどね。
大きい親友で大きい人みたいな、
まあ、巨人 の友達ができるっていう、とってもいいおじいちゃんなんですよ。
映画見たいな今。なんだ、君の名は、
う
ん、
そう、それを見ようと思って行ったら、うんうん、10分前に入場してて終わっ、
まあ、はは、入れなかったんだ。
チケットが
人気あるんだ。
いや、もう単純に時間ギリギリ間に合わなくてみたいなでだったんで、その時に見れたのがもうこれだったんで、まあちょっとほっこりしたの見ようってなって、
なんかすごいあれですよね、人気ですよね君の名は。
なんかすごいみたいね。
見た人でも僕が聞く中では評価が分かれてるんですよ。
あ、そうなんだ。じゃあいい評価しか自分なんか聞いてないんだ。
めちゃくちゃいいっていう人はもうめちゃくちゃいいっていう評価なんですけど、
腸内板とか言うけどね。
ごめんなさい、と私は分からなかったんですけど、なんでこんなに世間で騒がれてるんですかみたいな。もう確かにバーって見たのあれはいいけど、なんかすっごい疑問が残るとこがあってみたいなこととかを言う人もいて、だから私は 3.5 かなみたいな。
あ、星5つ、ね、評価ちゃんとするんだね。
そう、人とかが
見る人とか本当に2回見に行く人とかめっちゃいるじゃないですか、うん、なんかまた見に来たみたいな、もう1回見たいとか。
だからあれはぜひ劇場で見た方がいいって言われたんで、見たいんですよ。ただいつも見れないですよ。行こうと思って早めに動き出して行った時にもうちょっと時間ずれて終わってるとか、うん、
これさ、ちょっと聞いていい、
はい、
俺このね演技をやってる人間が言うのもどうかと思うんだけど、
はい、
俺はその映画館に見に行く時に、
はい、
もう見ないジャンルって俺の中であるわけ、確実に。
あ、まあ、なんかありますね。恋愛ものは見ないとか、
うん、見ない
とか、戦争ものはとか、
あんまり見ない
とか。
これ今ほらそれって面白そうだから行くとかっていうのは何を求めるの？面白いかどうか見たいってこと？それとも感動したいから行く？
映画館になんで行くかってことですか？
まあ、それも映画見に。
いや、まあでも
そうだけど
当たり前だ。
なんすかね。だから話題になっ ってるのもあるし、
うん、あとはもうやっぱでかいスクリーンとか綺麗な絵で見たいとかじゃないですか。
まあでも久しぶりに映画館行って映画見るとやっぱり音すごいなって思いますね。
うん、そうなんだ。
家庭用の 5.1 チャンサラウンドは比にならないぐらいのもう本当に音に包まれてるなっていうのもありますし、
それはお前やっぱ音響触ってるからそう思うかな。
音響触ったりとかもしてるんでその辺も気になったりして、映画バーンって終わって明るくなるじゃないですか。僕絶対エンドロールまで全部見るんですよ。
そうなんだ。
まあ、最後にちょろっとおまけがあったりとかするやつもあるので、それ見逃したくないっていうのがあって、貧乏症で
最後まで楽しみたい。最後まで
だからエンドロールも全部見るんですけど、見よって明るくなった時にまず周り見てスピーカー何個あるかとか見てしまうんですよ。
職業病だね、
もう職業病みたいになってしまって
俺さんから荒垣さん何言ってんのって
なんでよ。
やいやでも
なんで映画館行くかって言ったら、でも
だと周りが話題のやつとかって周りが見ててその話、まあ、僕今バイト柄もあるんですけど、バーやってて
入れないっていう、
そうお客さんが見たって言われてまだ見てないですよっつったらもうそこで話終わっちゃうんで、まあまあその、ね、話のネタとしてではないですけど、
私あんまり映画運がないっていうか、なんか前評判が良くって言っても今度は前評判が高すぎてなんかがっかりしてしまうっていうか、うんうんうん、あそこまでじゃなかったかなみたいな、よかったけどって思ったりとか、
うん、だから前評判入れずに行ったら行ったで、
ああっていうとか、予告見て面白そうだなって言ったのがなんか予告が一番面白いとかってあるじゃないですか、うん、
あるある
予告、ね、
予告が一番面白かったなみたいな、
予告で一番いいとこ取りしてるやつ で、
うん、そうそう、ダイジェストが一番良かったっていうのとかが多くって、なんか自分が信用できないんですよ、うん、
あ
ースーサイドスクワット、
何
スーサイドスクワットっていうあの、まあ、洋画なんですけど、
うん、
は僕が見たよっていうのを聞いた人たちから、あれは予告がマックスだなみたいな話を聞きました、ね、
そうだから、で友達に前情報もなしでこれ見たいんだよねって連れてかれたのが面白かったりとかするから、なんか誘われないとなかなか行けない。
だからヒートの場合は多分自分でハードル上げちゃってる可能性もあるよね、
かな、
うん、
だから僕は江守さんにこの映画の見方を教えてもらったんですけど、うんうん、まあ、iPhone なりポッドキャストであの歌丸さんのウィークエンドシャッフルっていうラジオがあるんですけど、はい、それで映画批評してるんです
よ、う
ん、
やってますね、
ムービーウォッチメンっていう、うん、でそれが今劇場でやってる映画を、うん、歌丸さんがもう何回も見に行って、うん、自分なりのその視点から、あとリスナーさんから見た人からの、うん、まあ、批評を読むんですけど、だからいい、ここはいいとこ、この映画、うん、ただこれが気になるなっていう、俺はっていう、うん、まあ、好きな人は好きなんだろうけどダメな人はダメなんだろうなっていうのをわーって言ってくれるんで、それを聞いてから見に行く、もしくはもう見たいと思ったものを見た後に、このこれについて歌丸さんそういえば喋ってたなっていうので、うん、聞く前に一回見に行って、
あはあはあ、
自分なりのなんか、ああこんな思ったなっていうのをその後ラジオ聞いたりとかするとめっちゃ面白いです。
あ、誰かとこの感動を共有したいみたいなやつをラジオ聞きながら、
でまたもうめっちゃ映画見てる人なんですっごい的確なんですよ、
はあ、これでも本当あれだね、こういうのを持たないとダメだな俺らはな、俺らは本当はね、だってそれってアンテナを広げて何か引っかかるかもしれないってこと
だね。うちら結構お笑いだったりとか舞台見がちですけど、やっぱ映像は映像でまた違うね、
良さがありますかね、
それを見つけないとというか、
ただ本当俺はもうアニメは映画館で見ないって決めてる
から、あでも自分もちょっとそうなんですよね。で
昔あの崖の上のポニョってあったでしょ、
崖の上のポニョね、うん、
ポニョあれを見に行くか見に行かないでデジ大喧嘩したことがあった見たくないと俺は。
まあ、映画館じゃなくてもいいだろうっていう。う
ん、でもあの時相当流行ってたから。
まあまあ確かに。そうね。
ポーニョポーニョポーニョ言って。
うん。私もそうだなぁ。ね、アニメはなんか DVD というかテレビでいいかなって思ってしまうところ、ね、う
ん、俺の中でだから君の名もそのラインなんだけど、でもあれは人間のドラマがいっぱい入ってるっていうから、
あ
まあでもアニメと違うのかなとは思うんだけど、
新海誠監督ですか、
はい、
の前の作品とかもちょこちょこ見たんですけど、
うん、
だからあそれ見たらなんか見たいなっていうのは思いましたし、
なんかね借りても集中力が、でも DVD は DVD で借りても集中力が持たないんですよ、見る時間がないっていうか、
あ確か僕映画見るときはもう完全に集中してみたいですね、
うん、そう見たいんだけど寝る前にこうやって見てると寝ちゃうし、
うん、
もうなんか本当に誰もいない状況で見たいけど、うん、なんか飽きてしまうんですよね見てることに対して、だから
お前ダメだよ
本当に、だから多分行くんだったら映画館で見ないと多分ずっと見ないんだろうなと思う。
飽きるってないやっぱデジ意味が分からんけど、
なんかこのなんか気になっちゃうっていうか携帯も触っちゃうんですよ、
いや俺もう映画館行っても必ず電源切る。
あ、じゃあ映画館行ったら多分触んないよ、うん、家で DVD とか見ようと思って借りるんだけど、もうこっち携帯触ってしまって集中できないというか、
俺下手したら電源は切らないにしろ、うん、携帯近くに置かないですよ。
あ、
もう集中する。
多分だからそれぐらいやんなきゃいけないんだろうけどっていう。
俺 DVD は大丈夫なんだけど、うん、映画館でたまに寝ちゃう時がある。
この間初めて映画館で寝てしまって、
ちょっと中だるみの時期はなんかもう
前の日全然寝れなくて、うん、ただ次の日映画見に行く予定があって、うん、行ってワンピース見たんですよ。
アニメ、
うん、ワンピースのゴールドっていう映画、
ワンピースだったら普通寝ないようなやつでしょ、はい、見たことないけどあんまり。
しかも超見たかったんですよ。
あ、それも、
はい、けど途中寝てしまって、うん、途中がわからないまま終わってしまってるんですよ、うん、劇場でももうやってないんで早く DVD 出てほしいって今ずっともう
見に行ったのに
ふつうつうしてるっていう。
ふつ
うつう初めて僕だからもう映画見ながら寝る人と、うん、あの映画館で途中でトイレ行く人がもう本当に許せない。
あ、ごめんなさい。そう、映画館はでもそれがあるさ、周りのこの運というか、
うん、
あもうポップコーンとか食べられるのも嫌なんですよ私隣で。
あ、わかる。 あのよ、ポップコーン前も言ったかな、あの、ゆっくり静かに撮ってますよっていうこの
ちょっと逆
この音が嫌やんばよ俺。余計気になるっていう。
だなんか劇場とかは飲食禁止じゃないですか、うん、基本的にもう、うん、ああいう環境で見たい。
あ、
作品見るから。
そう、うん、もう、ね、携帯も本当に禁止してほしいし、うん、もう食べ物飲み物も禁止した状態でちゃんと向き合いたい。
まあでも確かだから、その今回この間見た映画もやっぱ、うん、ディズニーの映画なので、
はい、
お子さんがいっぱいいたんですよ。
あ、
いっぱいいた。途中トイレに走る親御さん、
うんう
ん、子供連れて、
まあね、我慢できないからね、
もうしゃあないな、もう子供いっぱいいるのも最初に分かったし、しゃあないなと思ったんですけど、その親がポケットに死に小銭入れてるんですよ。あ、すいませんっつって静かに走ってるんですけど、もうポケットの小銭が
シャリシャリシャリ
シャリになってて、それが一番気になる
そこだよってことね。
お前
って子供じゃない、
子供の足音はいい、
そこだよと。
はったったあれ
残念って感じ。
じゃらんじゃらんはもう本当にダメ、あの音は、うん、映画中に腹立ったわ。
はい、
一旦 CM、
うん、
行きましょうか、
はい、
一旦 CM 行きまして、メールまだいつ来てるので、うん、読んでいきたいと思います、それでは一旦 CM です。
大変なことが起こりました。
何なんすか、もう
これは大変なことですよ。
もう怖いんすよこの入り。
大変ですよ江森さん。
何なんですか。
毎週金曜日夜6時からリップサービスのオリジンアワーポッドキャストでも配信中。
いや番宣やないか。
78.0 FM 那覇。はい、10月13日木曜日17時42分になりました。木曜リジンチャンプルやっております。
はい、はい、じゃあ1つメール紹介したいと思います。
お願いします。
木曜リちゃん宛て、
はい、
今更だけど、
はい、
これフル？
フール。
フールで、はい、ヒーローズ見てるよ。俺は人に命令できる特殊能力が欲しい。そしたらどっかのラーメン屋でトッピングタダでいっぱいしてもらいたいな。じゃあ、5本指でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕もね、今ヒーローズ見てるんですよ。今更ですけど。2007年とか2008年とかの。
いろんなヒーローが集まってるやつ？
海外ドラマのやつ。
なんか、
特殊能力を持ってる人たちが、
他の映画のやつの、なんかこの、
うん、それは、アベンジャーズ。
アベンジャーズか。
マーベルの映画。
フールってまず何
ですか？フールっていう、動画を、
アプリ
アプリ、見れるアプリです。
ただで映画が見れるの？
ただではないですけど、月額980円で、このフールの中に入ってる海外ドラマだったり、映画だったりとかが見放題っていう。まあ僕もフール入ってるんですけど。あと、Unext っていうのに最近入って、Unext は、ポイント買って、なんか、見たい映画見たりとかするんですけど、もう無料で見放題のやつもあるんです。僕は今 Unext ってやつで、見てるんですけど、ヒーローズシーズン2にやっと入って。
ヒーローズってマシオカさんが出てる
やった
ーの、
はい、
特殊能力のか、
はい、今更なんですけどね。
あれすごい面白いみたいだけどね。
これは何、人に命令できる特殊能力が欲しいっていうのは、
うん、
特殊能力をみんな持ってるうちにっていうこと。
それぞれみんな持っててる人たちがいるんですよ、
うん、
この世界では。だからま
あ
空飛ぶとか、
あはは、
なんていうんですか、念力使えるみたいな、遠くに離れたもの
を動かすとか、触らないで動かす、
あと、
あとなんか死なないとかあるよね、
はい、不死身、女の子が不死身なんですよ。
特殊能力っていうか、
あの2階ぐらいの高さからあーバーンと落ちて、うん、あの肋骨とか飛び出たのを指でグーって戻して、
痛い痛い痛い痛い、
ゴリゴリって戻して生きてるっていう。
あとこれ、そのさっき出たけど、日系人の方がです、うん、日本人、
あの人さん調べたんですけど、うん、日本人なんですよ。
あ、日系人じゃなくても、
日系人じゃなくて渋谷生まれ
の、
東京都生まれで、
嘘でしょマジで、
海外でその俳優活動をしてるっていう。
あ、デビューが海外
だと思います。
逆にすげえな、じゃあ、
はい、
キューグしかしの俺さんから、うん、俺が唯一最後まで見た海外ドラマと。
あ、そうなんだ、
面白いですよ。
どんな特殊能力欲しいですか。
いやでも僕はピーターのが欲しいなと思ってますね。
何何それ、
まあ、主人公がいるんですけど、こいつは他の人の能力をあの全部コピーできる。
ダメさ、それずるいでよ、ずるいでし
ょ。でもそれでこいつが、うん、あの 死にかけるんです。
な、力をもらいすぎて、
もうあったら勝手にコピーされるんです。だから使い方分からなくてみたいな、暴走しちゃ
選べないんだ。
選べないです、もう近くにいたらなぜか使えるっていう。まあ、それをまた後で自分で一回コピーしたやつをもう使うとかってコントロールはできていくようになるんですけど、うん、
あ、それまでが大変なんだ、ね、
それが大変なんで。
は
とか、
何があるかな、
あと透明人間になるとか。
あ、透明人間いいな、
はい、あと一回、
エロいことでしょ、
一回見たものをもう完璧にできる、う
ん、あ、でもそれいいな。
例えばなんか
台本覚えなくていいんでしょ。
そう、プロレスとか見るじゃないですか。うん、したらもうそれ一回見ただけで完璧にできるっていう。う
ん、え、でもこの人強いの？
身体能力も。
身体能力も全部。
え、全部？
だから体操選手がぐるんぐるん回ってるのとか一回見ただけでもうババババってできる。
でもあれだな、世界一にはなれないな。要は真似だから。
まあそうですね。
まあでも別にそこで世界一は目指さないでしょ。オリンピックに出るとかじゃないから。
すごい技術を持ってる人の手の動きとか見たら全く同じの作れる。
ピアノが弾けるってことでしょ。ピアノも弾けるだろうし、バイオリンもできるだろうし。
でき
るし。俺もいろいろ考えたんだけど、俺人の心読めるって考えたんだけど一回。
うん、はい、あ、そいつもいますね。
でもそれ考えた時にもし失敗悪口言われたら俺
絶対傷つかん
ぜよ。メンタル弱いから多分
傷つく。それぞれにやっぱり欠点があるんですよね、この。
そうですね。
まだその一回見たものを忘れないっていうのも、忘れたいことも忘れられないじゃないですか。多分、うん、嫌な場面見てしまって、忘れたいけどずっととか。ま
あ、それはもう全部コピーできるってやつ。
これ飛べるっていうのもあり？
空飛ぶやつもいますよ。
あ、いる。
はい。
あ、じゃあそれがいいな、俺。
空飛ぶだけですけど、そいつは。
特に何もできないでしょ。
マシオカさん先が、マシオカさん。
ちょっと待って、お前空飛ぶだけってなんか強いな、お前ここに対しては。
いや、もう空飛ぶだけ
なんだ。だけなんだ。
あいついつもあれなんですよ。空飛んで逃げる。とか、
あ、人気
しかまだ見たことないんですよ。
何か戦えないもんな。
はい、他のやつだ。マシオカさんはあの時間を操作できるんです
よ。あ、
時間止めたり、
あの戻したり、
過去にタイムスリップしたりとか、
あ、
未来に行ったりとか。
どうしよう、なんか知らない。
いやでも僕はそう、マシオカさんの
時
間、ヒロ中村が持ってる時間かなと思いますね。
超強くなりたいでもいいんだよね。
だったらそれじゃないですか、その身体能力コピーできるやつだったらとかいいなと思うけどな、うん、
とかもうその人のことを思い浮かべるだけでその人が今どこにいるかっていうのが分かる。
いや、いい、いらない、いらない、いらない。
だから人探しができるみたいな。
首里劇場にいたらどうする。
シエさんどこにいる、首里劇場に
ピンピンって
めっちゃ能力の無駄遣い。
最近この僕も海外ドラマちょこちょこハマって見てて、
うん、
その昔のやつ話題になったやつ話ついていけなかったの今ちょこちょこ。プリズンブレイクとかも見てなかったんで今見てたりとか。
あんな見始めると止まんなくなるんだよ。この話し始めたらあの俺さんのツイキャスが止まらないけど一人で。まず荒垣さんは人の話を聞く能力がつくといいですね。
そこか、超能力でも、ね、
新シーズンは来年見よう、うん、で来週はこの話を1時間しよう。
そうですね。
もうないよ私。
ヒーローズ特集をしましょう。
俺がでも唯一見た、よく見たドラマってアメリカの、本当昔のだけどフルハウス。
あ、フルハウスはね、もう言おうと思った今。
犬の
アルフ。
アルフ。ところジョージさんが。
そうそうそうそう、アルフ。あの二つだな、ね、私も。
夕方6時ぐらいのアメリカ番組
も
面白かったよね。
今なんかあれですよね。あれネット番組？
ネット番組です。多分ネットフリックスかな。
で今のフルハウスやってるんですよ。フラーハウスかな。
フラーハウス
っていう名前で。
フラーハウス。
もううちなんちゅだからそれは違うから。あので今のこれ成長した あのフルハウスの一家のやつを話をやってるんですよ、
はい、同じでネットで
一緒、うん、えあのちびちゃんたちは大きくなっちゃって
超美人の双子ですからね、ミシェルですよね、
ミシェル。
いやだから最後フランスの最後の方に双子で出てきましたもんね、二人。
なんかあれでしょ、エンディング映像みたいなやつでしょ。
エンディング映像ですかね、二人出てきてみたいな。
うわ
ジェシーを置いた、あれ可愛かったな。今だからなんかフェイスブックのなんかこの広告みたいなところに
ネットフリックスであ
のたまに出てくるんですけど、
ネット番組で配信してると思いますよ。
いや
だから今ネット番組前も話してたじゃないですか、うんうんうん、あの先週から、うん、あのネット番組が
エロい話してたな
ネット番組すごい下水
話してた。
だからネット番組が今スマホでこのアプリで見れるじゃないですか、うん、だから僕今もう4つぐらい持ってるんですよ、アベマ TV とか、うん、これも無料でこのネット専門の番組とか昔やってたアニメの再放送とかドラマもやってますし、24チャンネルぐらいあるんで
寝不足になるわな。
寝不足になるわそ
りゃ全然触ってないですけど、アベマに関しては今
エロちゃんばっかり見るよ
気持ち悪い、はい、もう一つメール来てましたら、うん、はい、友紀さん、秋山さん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム万代です。
万代、
先ほど仕事終わりました。
お疲れ様です、
うん、今日は深夜さんは舞台前でお休みですか。
いるいるいる、
うん、だから最初深夜さんの名前がないんだね、
うん、なんで万代さん忘れたの
友紀さん、先日はガナハベースで楽しい夜をありがとうございました。
ありがとうございました。
久しぶりに飲みに行き楽しい夜を過ごしました、
ありがとうございます。
カラオケもうまい棒の歌から、カラオケもうまい棒の歌からアニソンからと歌い面白かったです、はい、また飲みに行きますね。それでは放送頑張ってくださいということで、
デリシャススティックっていう歌を歌ってました
これあの誰だったかな、
歩夢のフェイスブックに
載ってたね、隠れた感じで撮ってる万代さんがめちゃめちゃ面白かった
その日のその日のこと、
あその日のことなんだ、はい、ああやってほらなんつうの、座りながらさカウンターにこう歌うときってなんかもう大人のイメージがあるわけよね、うん、なんかバーのカウンターで、なんかあんな感じで万代さんが映ってたからかちょっと面白い、アダルティーだなと思って、
嬉しそうな顔で
歌ってた、嬉しそうな顔で
多分、ね、あれはアニソン歌ってるときだったんですね、アニソンが隠し撮りしてるんですか、うん、はあ、ありがとうございました、
ありがとうございます、
また遊びに来てください、
はい、よろしくお願いします
、ぜひぜひ、うん、はい、
ということで、ともきがこの後
告知笑わないと、う
ん、はい、
わらばで7時半スタートですね。ぜひぜひお時間ある方よろしくお願いします。お願いします。
さあそして先ほども申し上げましたが、今週末明日からですね、はい、劇団 WOC の、幻想列車がいよいよ発車いたします。明日が8時、うん、土曜日が2時と8時かな、
はい、
で、日曜日が2時のみとなっております、うん、ぜひ、お越しくださいませ。あと先ほども言いましたが琉球トラウマナイト劇場版、16日の日曜日に、ミュージック音市場、うん、で29日がティルルとなっておりますので、こちら僕と検索が、はい、違う作品で出させてもらってるので、もしよければ見に行ってください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、ということで、
はい、というわけで、本日の木曜日人チャンプルは以上ですかね。ちょっといつもよりは早いですけども、うん、たくさんのメールとツイキャスありがとうございました。
ありがとうございました。
また皆さん、それぞれの舞台よろしくお願いいたします。この後笑わないとあります。ともきと、
もう荒垣信也と、
はい、劇団オデから秋山ひとみでした、はい、
また来週さよなら、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。